ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。今日は、熊本カフェ散歩というね、今日は何度も紹介しておりますが、この本を出版されましたフリーライターの、三住由美子さんにスタジオにお越しいただきました。三住さんと言いますとですね、いろんな雑誌なんかに、例えばモコスのコラム、大人女子ブログなんていうのね、書いたりとか、いろんなこう暮らしをテーマに不定期でいろんなこうコラムなんかも書いていらっしゃる、そういうフリーライターさんなんですね。改めてフリーライターの三住由美子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、熊本カフェ散歩ですけれども、
はい
面白かったですね。
お、ありがとうございます。
いわゆるほら、何ここの飲み物の何が美味しいよとか、食べ物の何が美味しいよ、いわゆるガイド本とかではなくって、なんでこのお店始めたのかとか。
あ、そうですね、
も
う
全然クローズアップしてるところがね、
はい、
もちろんそのメニューなんかもちょっとね、特色があれば、
はい、
あるんですけれども、非常になんか読み物として、
そうです
ね、
はい、それは意識して書きました。
読めるというか、
そうですね。
ただ僕らほらがお客さんで行ってる時ではそんな話まで聞かないでしょ。
そうです ね、確かにですね、
マスターも意外と大変だったんだみたいなね
そうですよね、
そんなとこまで突っ込みませんもんね。
多分ね、実は熊本じゃなかったんだっていう方もいらっしゃると思いますし、なかなかですね、こう聞きたくてもそこまではっていうところがあると思うんで、それはすごいマスターとかからも、あの常連さんから言われたっていう話は聞きますね。なんか
意外とね、みんなが知らない、あんな話こんな話みたいな ね、
そうですね、
そういったところがね、実はたくさん載ってまして、やっぱり読むとこうなんか人に何ですか、歴史ありじゃないですけどもね、ストーリーがやっぱあるなというのをね感じたりしますが、
はい、
もともとこの熊本カフェ散歩ですけれども、はい、その出版するきっかけは何か あったんですか。
そうですね、もともとはその福岡の方で、福岡喫茶散歩とか九州喫茶散歩っていう本がすでに出てまして、でその熊本版っていうのをこう熊本で出したいっていうお話を福岡の出版社の書士官官房というところからいただきまして、はい、で、それをちょっと書店さんの方からご紹介いただいてっていうのが始まりなんですけど、はい、
水見さんほらいろんな、コラム、それからもともとはいろんな生活情報誌の、ね、
はい、
ライターでやってらして、はい、今はフリーになられたわけなんですけども、はい、その人によって好きなものとか得意なジャンルってあるじゃないですか。
はい、
水見さんなんですか、こうカフェ得意とかっていうのあったんですか。
特別カフェっていうことは、なかったんですけど、もともとやっぱり飲食とかすごい好きでしたね。はい、なんで割とその会社に属していた時もこう、進んで飲食業の方をこう担当と買って出たりはしてましたね。
じゃあやっぱちょっと好きだったんですね。
仕事にかこつけてこうそういうところに回れるっていうですね、特権を生かしてっていう、
得なとこですよね。
そうですね、
いろんなエピソードがたくさん出ておりますけれども、はい、この本の中で言いますと、ちょっと印象的なエピソードなんてありますか。どんなのが特に残ってます、三角さん。
そうですね、
たくさんあるんでね、なんせ熊本市内中心に50件ありますから。
そうですね、これあれですよね、なんかたくさん、そうですね、例えばちょっとこれあれなんですけど、老舗の喫茶店さんとかで、初めはちょっと新しく出された店舗さんの方を紹介しようと思ってたんですけど、実際に社長とずっとお話していて、やっぱりその元々 の、 お店のルーツをこう見ていただきたいから工場まで来てほしいっていうことだったんですよね。はい、で通常のこう取材とかだとどうしても時間制限とかがあって、こうちょっと難しいところもあったりするんですけど、やっぱりこれ今回の本に関してはやっぱり深いところまで、きちんとご紹介したいっていうのもあったので、その初めのお店、新店舗の前のスタートされたお店とともに、その、始まりのきっかけってなったそのこう工場だったり、そこに置かれている小さな焙煎機とかを見せていただいたり、 なんかこうそこのお店の本当に一から始まった歴史からずっとこう見せていただいて、すごくこうあのそのお店の見方が変わったなっていうのはありましたね。はい、
まあそれがどこのお店か本の中
っ
ていうことですよね、探してくださいね。これほら例えば今回は50件ね載ってるわけなんですけれども、これっていうのはどうやってリサーチかけていったんですか。
そうですね、初めはそうですね、あの自分が普段こう取材とかであちこち回らせてもらっているので、そのこう例えば運転とかの途中で看板を見つけて、あの喫茶何々とか見つけたらもうすぐそこで車をこう止めで、あの飛び込みでこう普通にお客さんとして入って、その中の様子を見させてもらったりとか、あとはまああのやっぱりカフェ好きな方とかが周りに友達とかがいたら、そこからちょっと噂を聞いて、そこをあのちょっとまあこっそり偵察というか行かせていただいたりとか、まず
はね、下見にやっぱり行って、
はい、そうですね、下見行かせていただいたり、あとまあ今まで取材でやっぱり行ったことのあるカフェさんで、こうすごく自分も気に入ってるところをこうそのまま取材させていただいたりっていう形ですね。はい、
じゃあもう飛び込みもありの、はい、ってことはやっぱその三角さん的にもこうその再発見新発見みたいなもんがやっぱ相当この中に集まっているわけですよね。まあほらそのライターさんっていうのはまあ言うたらばこう僕らとその何ですか近いというか、人にほら話を聞いていく仕事でしょ。
はい、ね、そうですね、そうですね、
なんかこうそういう仕事をされててこう、はい、なんかこう気をつけてらっしゃることとかあるんですか。なんか
ああ何ですかね、気をつけて、あでも一番気をつけてるのは、その方が本当に伝えたいことは何だろう、あの真意っていうんですかね、それはすごくあの気をつけてますね。あのこう普通に取材して答えていただくんですけど、本当にその方が伝えたいのはここだろうかとか、なんか必ず聞いてる中でこう肝っていうか中心になる部分があると思うんで、そこを絶対こう書く時も見逃さないようにっていうのは心をかけてます。はい、
なるほどね。はい、まあ結構ほらね、そういう話をこうね、聞かせてもらえるまでね、ちょっと仲良くならないとみたいな、
ね、そうですね、やっぱりいきなりとかだとお互いですね、こうあちらもちょっと多分こう身構えてらっしゃるなっていう雰囲気を感じる時もありますし、
なるほどですね。
でも話していくうちにこうだんだんこう、ですね、ちょっと私のお互いこう人となりをこう分かって、なんか実はこんなこともあったんだよ、こんなこともあったんだよっていうちょっとしたエピソードとかをこうちょっとずつ話していただけると、あすごいやったなとか、これは絶対ご紹介したいなとか、はい、すごくこう嬉しくなりますね。
なるほどね。まあ、あの知らない人にねいきなり身の上話ってことはないでしょうけど、あんなことこんなことってねなかなかね、突然聞かれると思い出せないもんですもんね。
そうですね、多分自分も逆だったらそうだろうなって思うので、ね、初めての方に、ね、そこまでいきなり話すの私がって多分思うと思うんですよ ね、だからそれはすごく相手の方の気持ちはすごくよくわかるからですね。は
まあね、そんなことをねこうライターさんっていうのはちょっと考えながら、まあ、僕らも、まあ、ちょっとそういうね部分っていうのはあるんですけども、僕なんか逆に人からなんか聞かれる時っていうのは、なんかほらいつも聞いてる側でしょ、なんか上手に答えなきゃみたいなねなんか変な脅迫観念にこう迫られて、すんごい考えちゃったりするんだけど、三角さん、どうですか。そんなことないですか。
いや、
まあ、聞かれることあんまないかもしれませんけど、
ね、
今日ほら聞かれる立場でしょ。
聞かれるんで、もう本当に昨日から、緊張しまくってるっていうのをツイッターとかでもつぶやいてたんですけどもう本当に小さい時から舞い上がり、上がり症なんで、本当に実はこういう喋るっていうのはすごく苦手なんですよね。それもあってこう文章とかだと何度もこう書き直したり頭で整理できるっていうのがあったんで、こう書く方に行ったんですけど、はあ、
なんか逆に三角さんなりに聞きたいことがあったら聞いてもいい
ですか。聞きたい
もう無茶ぶりばっかですからね。
何ですかね。今、どうしよう。
じゃあ終わるまでの間に考えていただいて。
そうですね。宿題で。
はい、宿題ということで、熊本カフェ散歩は、いろんな書店で今扱っております。はい、お店によっては特製のポップをねやっぱり作ってね、長崎書店さんとかね、すごく紹介をしてくれてたりとかもあるようですけれどもね。はい。はい、 で、三角さんは実は、はい、ここはね、今日ライターさんで来ていただいてるんですが、はい、ちょっと面白いことを、ね、話がちょっとずれるかもしれませんけれども、あのなんか畳関係の仕事もちょっとしている。
そうですね、本当にあの今はちょこっとになってるんですけど、はい、はい、もともとこうあの2年前に熊本に、東京から戻ってきたんですけど、うんうんうん、その時はもう本当にもう完全に畳の方がほとんどやっていて、うん、その片手間的にこうちょっとライターを始めたところもあったんですけど、ちょっと畳の PR にもなればいいなっていうちょっとこう横島な気持ちがありつつだったのが、うんうんうん、今どっちかっていうとライターが業がメインになっていて、でちょっと忙しい時には畳の方を手伝ったり、はい、あとちょっとしたこうミニ畳作り体験会とかを通してこう畳の魅力をまあ伝えたりっていうのを時々させてもらってるんですけど、
ね、ご実家が畳屋さん、
はい、そうですね、はい、両親から始めて兄が今メインでやってるんですけど、
あ、今お兄さんが、
はいはい、
あの年を重ねてくるとやっぱ畳じゃなきゃねってね、思うようなもところありますよね。
はい、もう私とか生まれた時から畳だけの部屋でずっと育ってきたんで、
う
ん、はい、やっぱりこう一人暮らししてた時にフローリングとかだとすごく落ち着かなかったっていうか、あれでしたね、やっぱりゴザを引いてしまうとかつい根っから畳好きですね。
面白い、やっぱソギャンアットですかね。
ソギャンありますね、本当に。
やっぱこうなんか居心地の良さをね探しちゃうみたいな。
そうですね、は、落ち着きますね、やっぱり。
なるほど、まあ、そういったねあのイベントなんかもやってらっしゃいますんで、これぜひ皆さんね、ちょっとチェックをねしていただきたいなと思いますね。あ、はい、これあの三角さんのブログなんかをご覧いただきますと、あのそういった情報なんかも出ている。
そうですね、はい、あの次にどこでもしやるとかあったらそういう告知も載せますし、うん、あと三角畳店のホームページでもずっと、うん、あのいつあのミニ畳作り体験やってますとか、うんうん、そういった情報は載せてますね、はい、はい、
ぜひ皆さん三角畳店で、
ありがとうございます、よろしくお願いします、
いただきたいと思います。
すいません、ありがとうございます、
はい、ねえ、あのまあ、畳で居心地のいいっていう話が出ましたけども、はい、あの居心地のいいお店が50軒本の中に出ております。
はい、
50件以上もちろん見られてると思うんですが、
そうですね、
これはもう三角さん流でいいと思います、
はい、
あのカフェのいいカフェのなんかこう共通点というか、
あ、
なんか条件、
はい、
もしなんかそういうのがなんかあれば、あ、
そうですね、
たくさん見てらっしゃる三角さんだからこそちょっと感じるところみたいな、
はい、そうですね、うん、なんかあの本当あのマスターだあのとか店長さんのもう意識って様々なんですけど、うん、やっぱりいいところっていうのはこう程よい距離感を保ってらっしゃる感じがしますね。
程よい距離感、
はい、なんかあの例えばこう常連さんとかですごくこうお店の方と話したいなって、うんうんうん、こういう気持ちでスタンスで来られてる方にはこうそういった形で対応されていたり、でもやっぱりこう一人で楽しその空間を楽しみたいという方のためにはそういうこう程よい感じで一人で落ち着けるような席をこう用意してくださってたりとか、
あ、なるほどね、
そういうこう距離の取り方がお上手だなっていうのは感じましたね。
あのいろんな人がやっぱり行ってやっぱ居心地のいいポイントがやっぱ作ってあるわけですね、場所場所はね。
でやっぱり皆さんこうお気に入りの席っていうのが皆さんおありみたいで、なんかそういうのはこう大事にされてますね、そういうお店の方もですね。
なるほどね、なんかちょっとこうカフェの見方が少し変わりますね。
そうですね、
あ、皆さんそんなカフェを探しにぜひこの本片手にお出かけになってみたらいかがでしょうか、
はい、
熊本カフェ散歩、お近くの書店でお求めいただきたいと思います、
はい、
ということで今日は、この熊本カフェ散歩出版されましたフリーライターの三角由美子さんにお話を伺いました。あのいろんなブログもありますのでぜひこちらの方をご覧いただくと、さまざまな情報を発信してらっしゃいますからね、はい、チェックをしてください、はい、ということで今日のヒューマンラボゲストは三角由美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。